この番組は私たち新人声優の2人、さやかとブッティがお届けする明るく自由な番組です。どんな話が飛び出すのか、どんなことが起こるのか、私たち2人もドキドキのびっくり箱のようなラジオをお届けしていきたいと思っております。
よろしくお願いします。
この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしております。
今回の放送は第59回です。
ごっくん、
え私初めて知った。
え、ごっくじゃないの？
ごっくんね。
ごっくんって言わない？
初めて、そっか、言われて初めて気づいた。
あれあれあれ、
あ、まあいいや、
いいや、別にごっくんマジムラとかあるしジュースジュース、
マシュマロ、
ごっくんマジムラ、なんか高知の名産のジュース。
マジムラって何？
マジムラっていう、なんかオレンジっていうか、そういうのがあるらしい。
オレンジジュースってこと？
オレンジジュースっぽい柑橘系のジュースですね。
初めて知った。そんなあるんだね。
はい。
次。
で？
で、あ、
何何何、
ね、
何か言いたいことがあるんでしょ？
言いたいことっていうか、なんだっけ、あのタイトルの根性だ。あれ？
は？何？
根性のフィスト。
ああ。
58億いった。はいはい、あ、違う違う違う。85億いった。あれ？58億？あれどっちだ？
おいおいおい。
58じゃ少ないよね。ちょっとだけ待って。
やだ。
違う違う違う。87億だ。
87億か。
うん、そうだね、87億いった。
おお。
で、前作のコナンの話なんだけど、分かってくれるよね
分かってくれるよねって思わ
で、前回のゼロの執行人が 4D 上映、
はい、
抜きの興行収入が86億だから抜いたらしいんだ。
おお、抜いたんですね。
そうそう、でも最初なんか最初がいっぱいバッてきてて、前回よりその毎回のはちょっと減ってってるから、その週その週は前回に比べると少ないけど、最初のドカーンっていってる最初の方の売り上げが多い、売り上げっていうか興行収入が多いから、まあ、どんどんどんどん今ちょっと最終は予想が92ぐらいじゃないかなってネットで出てる。あ、でもそこは知らないよ、ネットの情報なんで。
まあまあまあまあ、そうですね。でも
抜くのかな、抜いてほしいような抜いてほしくないような、この気持ちわかる？
アムロの女としてのなんかそういう表示的な感じですか？
それが一番であってほしいけど、でもどんどんコナンが話題になっていろんな人が見に行くのは嬉しいから、抜いてなんかどんどん増えてほしいけど、増えてほしく、なんか抜いてほしくないし、でも
何そのめんどくさい女の
でもどんなんかさ、でもさ、増えてくとさ、いずれ絶対に行けなくなるじゃん、さすがにここ以上はみたいな。
まあそうですね、
うん、だってそんなさ100とかどこ行けないからさ、
うん、
だからちょっともやもやしてる私がいる
ジレンマなんですな。
そう、でもなんかどうせこれが公開、うん、この放送が流れてる時には多分もうまた出てるから、
さあ100億いってるかな。
100億は厳しいと思う。でも90は行く、まあ行くだろうな、行きそうだよね。 80? 今なんて言ったっけ、87? あ、そっか、87だったら行きそうだよね。わあ、ドキドキしてる。でももう一回見に来た、あれから行ってないからまだ2回のままだけども。
え、まだまだあの
あのまま
ブッティさんが2回
じゃあ聞いて。
あら、はい、
ちょっとバタバタしてるのもあるけど、
はい、
そのさっきの話の続きだけど、行きたいけど前を押したいからわかる。
はい、ジレンマの中で2回でとどまってるんですね
そうなんです、はい、という話です。以上
以上、ブッティのコナン愛の
モヤモヤ愛の話。ああ、なんか映画じゃないけど、
はい、
なんだっけ、カフェ、コナンカフェ、
コナンカフェありますね。
そう、私なんかああいうのって、なんか話がまたちょっと飛んだけど、ああいうのってなんか誰かと行くかなみたいに思ってたの。なんかさ、行ってその作品について語るとか、なんかグッズとかもあるじゃん。
ありますね。
でもちょっと予定合わせるのが難しくて、今回どうしようかなと思って、なかなか行けないなって思ってて、その話を誰かにしたんだ。
はい。
そしたら、あれは人と一緒に喋るために行くもんじゃないから、一人で行けばいいんだよってバスって言われて。
え、あ、一人で、あの、独自の世界観を楽しむみたいな。
あ、そうそうそう、コナンカフェとか、そのコラボカフェね、
うん、
ほら、コラボカフェとかはわざわざ誰かと行って、なんかその作品について話さなくても、たまたま予定が合えば一緒に行けばいいけど、それ以外はなんかもう行きたい時に行って自分で楽しむもんなんだよ、ズバって言われて、私は行こうと思って一人で。
はい、行きましたか？
違うの、行こうとして調べたら、全ての日が予約が完売してたの。
あー、さすがコナンファンが増えただけある
その話、ジレンマ。
あ、それもジレンマなのね。
そう、なんかそれを聞いて、あ、もう今後は行きたいものばっていこうと思った。なんかさ、なんか普通にどっかのご飯食べに行くのは一人とかでもよかったけど、そういうお店はなんか一人行きにくいかなと思ったの、まあ、よく分かってなくて、まあ そうですよね、うん、でもそれを聞いたら逆にそういうところは結構みんな一人で行ったりする、
まあ、自分の趣味全開のところだから、ある意味
逆に
ね、
一人とかでもみんな行くって言って、あ、なんか浮かないんだそれと思って、浮くかなと思ったの。
あ、
浮かないんだ、じゃあ行こうと思ったけど矢先に売り切れてたっていう。来年は行く。
あ、そっか、もう期限が切れてるって。
6月7月、あ、てかもうそれ自体の話はもっと前からその友達としてたんだけど、その段階でもうその全部完売してて、さすがに他県まで行けば、仙台とかそういうとこ行けば あるけど、その東京ではもう全然なくて、来年か、まあ、次回には行ってくる。
もしくは鳥取に行ってらっしゃい。
やめとくいや、いい
いいじゃん、鳥取に行けば
コラボカフェのために。
そうだって原点ですよ。
そうだね、そうだね、
そうですよ、砂丘に埋もれていらっしゃい
いつかいつか頑張る、
いつか頑張ってください
はい
はい、はい、ということで、これからもね、面白いコーナーに移りたいと思うので、
面白いコーナーに移りたいと思いますのでただ今から行くコーナーが面白いコーナーだと自分で言ってるみたいなんで、まあ、じゃあ安藤さんのコーナーに参りたいと思います
やべ、自分でハードル上げた
ではまず、はい、最初のコーナーは何ですか。
さやかのおすすめメニュー。
面白そうに言わなきゃ
やだこれでハードルを下げるんだ
なんかあ、やべえ、聞きたいっていう感じで。
え、何のこと。さっきのことはみんな忘れるんだよ
自分で振っといて。
もうなんで面白いって言っちゃったんだろう自分がもう嫌になっちゃうわ。
期待するよ。
今回私がおすすめするのは、彩雲国物語というアニメにもなったし、普通はあの小説なんですけれども、それがアニメ化したものとなっております。
字は何、彩、
鮮やか、彩る、まあ、鮮やかの雲の国の物語。もう結構昔ですね、2003年。
漫画が、
小説が、
あ、小説か、
小説が、
最初が小説。
そうです、そうです。ライトノベル、
ライトノベルからアニメに行って、
はい、
お
う、そうなんですよ。 NHK で放送されていた。
あ、そうなんだ、 NHK だったんだ。
NHK ですね、アニメとなっております。
30分もの、
30分ものです。バッツリ、すっごい声優さんが豪華なので、調べてて出てきて、あ、なんだろうと思ってみたら超面白くてハマったやつです。
あアニメから入った人。
アニメから入ったんで、小説はちょっと読んでないんですけれども、しかもアニメって言っても結構最近知ったみたいな感じなんで。
あ、アニメの放送は、
アニメの放送はもうこれも古いですけども、
あ、そうなんだ、
多分2012年ぐらい、
2012年、6、7年前
ぐらいですかね。
へえ、
結構昔にやってたっていう感じですよ。
絵をちょっと見たい。
え、絵はない今絵はないよ。
絵を見てないのか。
絵は見てない、見てないわけじゃないですけど、まあこのお話っていうのがですね、
うん、調べながら
消えた、消えた、あったあった、まあ、彩雲国っていうのが架空の国なんですけれども、うんうんうん、彩雲国を舞台に名門高家、まあ、高家っていうのは紅、赤って書いて高家っていうんですけども、その高家直系の長期、まあ、うんうん、長女のお姫様、
うん、
ながらもう貧乏生活を送っている高秀霊が、あるきっかけで管理になりたいと一度諦めた夢を追い求め叶えようとする物語。
あれ、おい、じゃあ、まあ、貧乏というか主人公の女の子はなんか名門の子じゃないってこと？
いや、一応名門のお姫様の位にはいるんだけれども、とあるいろいろごたごたがありまして、
ごたごた、はい、
はい、で、あの本当はあのど、なんていうの、召使いさんとかにね、なんか貸し付かれるような生活を送るはずなんですけれども、うん、その当主から追い出されてしまったので。
何したの、何したの、さらわった、
追い出されてしまって、もう普通の民家と、あの町民と同じ、
あー、そうなんだ、
そんな感じで暮らしてたんですけれども、でこれ結構中国、昔の中国の元となって、
見たらそうだよね、
そうなんですよ。中華風ファンタジーの架空歴史小説なんですけれども、うんうんまあ、それで中国、まあ、日本もそうだと思うんですけど、女性が管理、まあ、議員というか、
うん、
になるっていうのが難しい時代、ま
あ、そうだよね、
まあ、ありえないみたいな、そんな時代に自分は管理になりたいっていう風に思いを持って、うん、でも女性は管理にはなれないんだよって言われて諦めるんですけれども、うんうん、それでもやっぱり人の役に立ちたいということで
勉強して
勉強してすげー勉強して頑張る女の子の物語です。
何、なんかいっぱい男の人が写ってる恋愛もの。
そうですね、恋愛小説なのかな、少女漫画というか
少女漫画っぽいよね、
ぽいようなイラストと物語ですね。
絵を見るとそうだ、
そうそうそうそう、
お、なんか相関図がある。
相関図が確かに、
あ、ほー、まあ、みんな目指してる人たち、あ、他の男の人たちはみんな位が高い人ってこと？
高官ですね、位が高い管理の人たちです。まあ黄昏君、まあ、バカ殿を演じていた龍騎っていう王様の側近である光遊ら、まあ、あの側近たちの尽力によって管理になることはできるんですけれども、うんうん、その後も波乱万丈な生活を送るっていう。
なんか主人公結構すごい綺麗な格好してるけど、それは最初の頃じゃないってこと？
いや、最初の頃ではなくて、そういう風に貧乏な生活を送ってたんですけれども、うん、位は高いので、しかも黄昏君って言ってバカ殿をやっているので、龍騎っていうのが、うん、もう全然政治とか一切やりません、僕分かりませんみたいな感じのバカ殿をなんか教育してほしいということで、で貧乏だけれども位が高いから、うんうんうん、その修霊が抜擢されて、うん、でもやっぱり位が高いところのお姫様のだからしつけとかもすごく行き届いてるし、その作法とかも頭もいいし、うんうんうん、で、まあ、結構志も高いから、
うん、
まあまあ、王妃を狙っていくっていうよりかは本当に国を立て直すためにということで、
うんうんうん、
でそこでそのバカ殿の龍騎と会
って、バカ殿を演じてる。
そう、演じてる。
へえ、実際は全然、
でも最初本当にみんなバカ殿だと思ってたんだけれども、本当は彼はなんか中にうちに秘めてるなんか希望というものがあって、わざとバカのふりをしてたっていう。
へえ、
それはなぜかっていうのを見るとちょっと涙ちょちょぎれるので、これはちょっと見てみてほしいなって。
感動話？
いや、感動話っすよ、泣けるところいっぱいあります。
あ、普通になんか恋愛のものなだけかと思った。
違う違う違う違う
違うんだ、
違うんですよ、
感動話なんだ。
感動もあるし、まあ、恋愛部分もあるんですけれども、感動の部分が大きいので。
そうなんだ。
そう、だって管理になれないって言われてるのに、でも一生懸命努力して、うん、しかもそのなんで管理になりたいかって言ったら、国が荒れちゃったんですね、一回ちっちゃい時に。でもう周りの人たちがもうバタバタ餓死してしてしまって、これは結構人災、
うん、
なんか王位が誰が王になるのかってことで王位争いが起きちゃって、それで国がもうガタガタになってしまって、これはまあ天災とかだったらさ防ぎようないけれども、人災は防げるはずだっていうことで、その女の子の修霊、
うんうん、
主人公が人災だったら防げることもあると思ってっていうことで、自分が頑張って防いでいくんだみたいな。
あ、いくつ？
あのね、結構年代が変わっていくので、最初の1話は17歳です。
あー、どんどん本当になんか作品の中で
成長していきます。
17
最初は。でそこで、まあ、バカ殿の教育係として入
って。バカ殿はいくつ？
19歳当時は。1話はだから2歳差だね。そう、
慣れるんだよね。
で慣れてからがちょっとここからもすごい波乱万丈なので、そっからがすごい。
そっからなのね。そこまで結構早い感じなのか。
早い、まあそこまでも長いですけども、そっからがやっぱり何
話？あ、普通にアニメで12、
いや第2シーズンまで行ったから
24ぐらい。
24
よりも前後
24。
小説だったらどんぐらいなんだろうね。でも完結してるんでしょ、あの小説で。
あ、小説では一応完結してるんですけれども。
なんだ、話アニメはさ小説が完結 してなくてもさ終わったりするじゃん。
ありますね。
でも小説も完結してるってこと？
完結してます。
してるんだ、はい、泣ける完結。
泣ける完結ですね。
なんだそれは。
泣ける、これはアニメ化されてないので。
もう小説、そうなの。
そうそうそうそう、 第2シーズンのところ39と39で40、80話ぐらいやってるわ。
え、アニメで？
アニメで。
あ、長いね。
長い長い長い。
あ、そんなにやってたんだ。
やってるんすよ。
でもアニメのは小説の終わりじゃなくて違う終わりで、途中終わりかな。
途中終わりですね。だから、うん、サードシーズンとかやってくれたらいいのになとは思ってます。
了解です。
はい、
彩雲
国物語。
はいはい、
結構ね努力してるところを見るとね、なんかこっちも励まされるので、なんかくじけそうになった時とか、なんか何やってもダメだなと思った時もひたすら頑張っている彼女を見ると元気になると思うので、皆さんぜひ見てみてください。
了解です。はい、ということで以上さやかのおすすめメニューのコーナーでした。番組まだまだ続きます。後半もぜひ聞いてください。